皆さんおはようございます。コロナの災害のためにこの5月の31日まで自宅での礼拝を私たちはしておりましたけれども、今6月の7日にこのように密にならないように座っていただいて、そしてなるべく礼拝を短くするためにためのプログラムを組んで、このように礼拝を再び持つことができるようになっていることを心から感謝をいたしたいと思います。私は朝起きて真っ先にする口にする言葉は、前に示していますように、何時我のほか何者をも神とすべからず、何時己がための偶像を刻むべからず、さらばその恵みは先代に至れる。神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。このように唱えて一日を始めました。コロナが私たちを襲っておりますので、私たちは心で負けてはなりません。ですから私たちにはこの神の言葉があります。そして私たちの内側に御霊が豊かに下ってくださっていることを覚えるのであります。私自身このコロナの災いの中でたくさんの新しい経験をいたしました。力強い経験をいたしました。一つは、今まで教会員の一人一人のために祈っておりましたけれども、その祈っている人に関係する家族のためには祈っていませんでした。しかし私はこの毎日の祈りの中で、教会員の家族のためにそれをひっくるめてお祈りするようにしたのであります。そうするとですね、非常に心が楽になりました。勇気が湧き上がってきたのですね。例えば今日司会してくださった中島雅人兄弟のことを覚えて祈るときに、当然奥さんのことも祈りますね。一人の娘さんがいらっしゃいますけども、そこまで祈るんですね。そしたらこう非常にこの希望が湧いてきます。私たちの信仰生活というのは実は家族単位なんですね。それから始めますと、次から次へと家族のことを覚えるんですね。そしてその子供さんの名前まで挙げていく、これはしんどい話じゃないんですね。むしろ一人だけを名前挙げて、それに次は誰にするかという祈りよりも、その広がりを持って祈るときに、確かに心の中に喜びと平安があります。力強さが湧き上がってくるわけであります。これが一つの、私は、辛いこの災いの中で勝利することができた一つであります。もう一つは、新しい説教者をさらに招き、御言葉の豊かさを経験したいと思うようになりました。早速ですね、海老原道夫先生にメールをしてお願いしたところ、喜んで礼拝の奉仕をさせていただくとの返事をすぐにいただきました。これからは多くの優れた説教者を招いて、私たちもその恵みに預かりたいと思っております。教会は前進していかなければ ならないと強く感じたわけであります。今日はただ神の栄光を表すために死なさいと題してお話をいたしたいと思います。パウロがこの発言に至った背景をもう一度振り返ってみたいと思います。コリントの町には偶像の神を祀った神殿が多くありました。そこにはギリシャの神々、ローマの神々が祀られていました。その神々は聖書の示す天と地の創造主である唯一の神とは違っておりました。それらの神は擬人化された偶像の神々でありました。その偶像の神々に供え物として肉が捧げられておりました。その捧げられた肉はその後市場で売られたのであります。この10章の今日の25節のところですね、テキストの今日は週報にもテキストを書いてありますのでご覧くださったら良いと思います。市場に売っている肉は良心の問題として調べ上げることはしないでどれでも食べなさいと書かれていることからそのことがわかります。さてこの偶像に捧げられた肉を唯一の神を信じる教会員が果たして食べてもよいのかどうか、これについては8章から続いて、この質問については8章から続いて述べられておるのであります。で、次のスライドをお見せいたしますが、はっきりしていることは偶像の神は存在しないということです。これは8章の4節に書いてありますね。そういうわけで偶像に捧げた肉を食べることについてですが、私たちは世の偶像の神は実際にはないものであること、またね、唯一の神以外には神は存在しないことを知っています。この論理から言えば、この十章の23節、今日のテキストの突破しに出てくる言葉でありますが、すべてのことはしてもよいのであります。何の問題もなく食べてもよろしいということであります。しかし教会の中には小さい時から偶像の神を信じ、偶像に捧げられた肉を食べ、そして大人になって信者になった人が多くいました。彼らはその偶像の肉を食べることによって天地を作られた創造主なる父なる神、救い主イエス様を信じることの確信が揺らぐことを恐れたわけであります。この8章の7節、ここのところに書いてあります。御言葉は、ある人たちは今まで偶像に馴染んできたため偶像に捧げた肉として食べ、それで彼らのそのように弱い良心が汚れるのです。ですから何でも食べてもよろしいというパウロの言葉だけでは足らない。そこに礼拝を守っている古いしきたりの中で育ってきたけれども本当の神が分かった、聖書の神が分かった、そして悔い改めてキリストの救いを受け入れた人にとっては、あの偶像の神に捧げられた肉を食べることはその良心の咎めを感じたわけであります。そのことを配慮してこの10章の23節24節の今日のテキストの最初の言葉が語られております。 すべてのことはしてもよいのです。しかし、すべてのことが有益とは限りません。すべてのことはしてもよいのです。しかし、すべてのことが徳を高めるとは限りません。誰でも自分の利益を求めないで、他人の利益を心がけなさい。パウロは一貫してこのことを言うわけであります。自分は大丈夫だ。しかし、育ってきた環境が違うときに、あの人はどういうふうに思うだろうか。この人はどういうふうな心の痛みを感じているだろうか。そのことまで私たちは考えなければいけない。このことをパウロは述べるのであります。サタンは背後で、この弱い良心を持ったクリスチャンがつまずくのを今か今かと待っているのであります。本当は何もない偶像をあるかのように礼拝させるところに真のサタンの力があるのであります。ですから私たちは他人のことをおもんぱかるものにならなければならないのであります。25節26節この後のテキストでありますが、日常の生活の中でいちいちこの市場で売られている肉が偶像に捧げられたものかどうかを吟味する必要はありません。なぜなら全てが神の用意されたものだからです。また信仰のない人たちに招待されて食事を行うときにも、そこで出た肉が偶像に捧げられたものかを考える必要はありません。すべてが食事のために神が備えられたものであるからです。このように示しています。ですから、全くこの聖書の言っていることは正しいわけであります。今この25節26節の御言葉、27節の御言葉ですね。市場で売っている肉は良心の問題として調べ上げることはしないで、どれでも食べなさい。血とそれに満ちているものは主のものだからです。もしあなた方が信仰のないものに招待されて行きたいと思うときは、良心の問題として調べ上げることはしないで、自分の前に置かれるものはどれでも食べなさい。しかし、招待してくださった人が親切心を持って、弱い良心を持ったキリスト者のことを考えて、これは偶像に捧げられた肉ですというとき、ここから話が違ってきます。あなたはその忠告者のためにも、またそこに出席している弱い良心を持った他のキリスト者の人のためにも、あなたは食べてはいけませんとパウロは述べているのであります。この28節から話が変わってきます。ちょっと前に記しました聖書の言葉をお読みしたいと思います。少しコメントを入れました。しかし、もし誰かがこれは偶像に捧げた肉ですとあなた方に言うなら、そう知らせた人の親切心のために、また他の招かれた弱いキリスト者の良心のために食べてはいけません。私が良心というのはあなたの良心ではなく他の人の良心です。私の自由が他の人の良心によって裁かれるわけがあるでしょうか。もし私が神に感謝を捧げて食べるなら、私は感謝する者のためにそしられるわけがあるでしょうか。私は自由です。自分の魂は完全に自由にされている。しかし、そこに出席した一人一人の良心のことを考えるときに、ここで終わらないわけであります。あるときは食べてもいい。しかし、あるときは 食べないことが神の栄光を表すんだということがパウロはこの次に述べるわけであります。こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさい。パウロはどのような原則をもって食事に預かる時の注意を述べているのでしょうか。それは簡単なことです。ある場合には肉を食べることが正しい判断です。しかしある場合には肉を食べないことが正しい判断なのであります。原則ははっきりしています。弱い人をつまずかせない判断が神の栄光を表すことなのであります。私は以前から神の栄光を表すとは立派な行いをすることである、人々の尊敬を集めることだけが神の栄光を表すことだと思っておりました。しかし私はそれは思い違いをしておりました。実はそうではありません。弱い人と共に立つところに神の栄光が実は現れるのであります。この先ほどお読みしましたこのさっきのところですね、これですね、この私の両親というのは29節ですね、私が両親というのはあなたの両親ではなく他の人の両親です、私の自由が他の人の両親によって裁かれるわけがあるでしょうか。私は自由なんだけども他の人の両親はどうなんだろうか。そして結論として食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさいと述べております。これが他の人のことをおもんぱかるということが実は神の栄光を表すことなんであります。姫路の白浜町に灘という場所があり、そこに神社があります。ここで毎年秋ですね、灘の喧嘩祭りというものが行われております。みこしをぶつけ合って神事を行うわけです。以前私が姫路に勤務していた頃、祭りを行う人に尋ねました。みこしを担ぐために選ばれた人たちというのは大体身長が揃っておりますけれども、完全に一致はしませんね。それではこの身長がそれぞれ違うときにどのようにしてその高さを調節するんですかとお聞きしました。するとその方は当然のごとく、それはね、一番低い人に合わせて担ぐんですよと答えられたんですね。これは聖書のこの他の人の弱い人の立場を考えてそれに合わせなさい、神の栄光を表すということはそういうことなんだ。そのことからこの御言葉に私はそれを適用いたしました。神の栄光を表すというのはそういうことなんですね。弱い人の良心を考える、他の人の利益をおもんぱかる、それが神の栄光を表すということなのであります。ですからある時は食べることが正しい判断、ある時は食べないことが正しい判断と、その判断の違いが出てくるのは当然であります。しかし原則は他の人のことを思いやること、それが神の栄光を表す生き方であります。もう一度最初の十章の23節24節前に示したものをお読みしたいと思います。すべてのことはしてもよいのです。しかしすべてのことが有益とは限りません。すべてのことはしてもよいのです。しかしすべてのことが徳を高めるとは限りません。 誰でも自分の利益を求めなさい。求めないで他人の利益を心がけなさい。それでは司会者にお祈りしたいと思います。